じめりのお山。昔々あるところにお金持ちと貧乏の二人の兄弟がいました。ある時、貧乏の方の男が山奥で仕事をしていると、向こうの方から人相の悪い男たちが12人もやってくるのが目につきました。
あれはきっと泥棒に違いないぞ。捕まったら大変だ。
貧乏な男は荷物を藪の中へ隠すと、自分は木によじ登って身を隠しました。12人の男たちは近くのハゲ山の前へ行くと、
ゼムジの山や、ゼムジの山や、開け
と叫びました。そうするとたちまちハゲ山は真ん中から真っ二つに裂けました。そしてその中へ12人の男たちが入っていきましたが、みんなが入ってしまうと山は一人でに閉じてしまいました。ところがしばらくすると山がまた口を開けて、中から重たい袋を背負った12人の男たちが出てくるのです。そして男たちが、
ゼムジの山や、ゼムジの山や、閉まれ
と言うと、山はぴったりと合わさって入り口は消えてしまいました。やがて12人の男たちはどこかへ行ってしまいました。12人の男たちの姿がすっかり見えなくなると、貧乏な男は木から降りてきて12人の男たちの真似をしてみました。
ゼムジの山や、ゼムジの山や、開け。
するとさっきと同じように山は口を開けました。そこで貧乏な男が中に入ってみると、なんと中には銀貨や金貨がびっしりと詰まっており、その後ろには真珠や宝石が山のように積み上げてあるのです。
これはすごい。
貧乏な男は金貨をポケットに詰め込むと急いで外に出ました。そして、
ゼムジの山や、ゼムジの山や、閉まれ
と言って山の入り口を閉めると、大急ぎで家に帰ったのです。貧乏な男はこの金貨で家族にパンや服を買ってやりました。山から持ってきた金貨は少しだけだったので、金貨はすぐになくなってしまいました。そこで貧乏な男はお金持ちのお兄さんのところへ行くと、大きなマスを借りてきて、今度はそのマスいっぱいに金貨を取ってきました。貧乏な男はその金貨で新しい家を買いました。またしばらくして貧乏だった男は金持ちのお兄さんのところにまたマスを借りに行きました。ところが弟が急に家を買ったのを不思議に思ったお兄さんは、マスの底にタールを塗っておいたのです。やがて帰ってきたマスを見てみますと、マスの底に金貨が一枚貼り付いているではありませんか。お兄さんは早速弟のところへ出かけていくと、
このマスについていた金貨はどこで手に入れたんだ。白状しないと役人に訴えてやるぞ、
と脅かしました。そこで弟は今までのことをすべて話しました。それを聞いたお兄さんは馬に荷車をつないで山にやってきました。弟のような少しずつではなく、荷車いっぱいの金貨を持って帰ろうと思ったのです。さて、山の前へ来て弟に教えてもらった通り、
ゼムジの山や、ゼムジの山や、開け
と呼びますと、山が口を開けたのでお兄さんは入っていきました。
おお、これは
はすごい、宝の山だ。
お兄さんは夢中になって荷車に金貨を詰め込みました。ところがあんまり宝物に夢中になったため、山の入り口を開く言葉を忘れてしまったのです。
なんだったかな、バゼムの山や、バゼムの山や、開け。
言葉が違うので山は開きません。
ジメリの山や、ジメリの山や、開け。
やっぱり言葉が違うので山は開きません。焦ったお兄さんは思いつく限りの言葉を試してみましたが、どれも言葉が違うので山は開きませんでした。やがて夕方になると入り口の外から声がしました。
ゼムジの山や、ゼムジの山や、開け。
山の入り口がパックリ開いて12人の泥棒が入ってきました。そしてお兄さんの姿を見つけるとカラカラと笑いました。
コソ泥め、とうとう捕まえてやったぞ。覚悟しろ。
びっくりしたお兄さんは一生懸命に命乞いをしたのですが、泥棒たちはその首をちょん切ってしまいました。このお話は有名なアラビアンナイト、アリババと40人の盗賊のグリム版です。